名古屋歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送を聞きの皆様こんばんは。友谷歌の祭典パーソナリティの岩川友谷です。そして
智子でお送りいたします。
よろしくお願いします。
最近さ、はい、合図も何もないのに一緒に出られるね。
そうなんですよね。
コンタクトですね。アイコンタクト
長いですからね。
、はい、私が3つから、
はい、はい、それではね、じゃあもう
なんかスルーされてるよ。
今月のおすすめ曲に行きますよ。
はい、
はい、今月のおすすめ曲は岩川友谷で日本列島元気節です。お聴きください。岩川友谷で日本列島元気節お聞きいただきました。では今週もこのコーナーです。
はい、
はい、京之介の
歌謡曲で描いた人生ドラマ。
このコーナーでは愛先生が作詞をしながら描いた主人公のお話をしていただきます。愛先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ先生今日は何を。
はい、
はい、
今日はですね、まあ、私が出させていただく最後になりますので、
はい、
逆に私自身のことについてですね、
はい、
友谷君や智子さんから質問をしていただいて、はい、 それにまあ私が答えるという形を取りたいと思うんですが、
は
い
は
い、
先生来年も出てるかもしれないよ今度愛幸之助の歌のコーナーみたいなコーナーじゃなくて番組持ってるかもしれないよ。
番組かもしれないですね。
そしたら出してもらおうね
僕も。はい、それではね、
先生に聞きたいこといっぱいありますよ、
はい、質問ねさせていただきたいと思うんですけど、
はい、聞いちゃっていいのかな。
いいんですか。
はい、はい、いいですか。
はい、はい、
先生がね、うん、この歌謡詩をね、うん、いつ頃から書き始めたんですかっていうのをね、はい、うん、
ちょっと流れね、作家に今の状態になるまでの、うん、でね、はい、流れを聞かせていただけたらいいなと。
はい、はい、私があの歌謡詩に興味を持ったのは高校生の頃なんですが、うん、まあ、当時、船木和夫さんとかですね、うん、西郷輝彦さん、三田明さんなど、いわゆる青春歌謡全盛の時で、まあ、そういう人々のですね歌をテレビで見ながら、あ、私もこういう人たちに、テレビの前で皆さんの前で歌っていただけたらいいなと思って、うん、それで興味を持ち始めたんですよね、
うん、
で、まあ、学校出た後、当時作詞をする人の、まあ、会っていうんですか、うん、同人誌っていうのがありまして、うん、で詩を書いて本にしてそれをまあ発表して、それで、いろんなところへ送るっていう同人誌っていうのがありました。まあ、その中に私 の中に入れていただきまして、
はい、
自分の作品とも掲載したんですが、
その時ってまだ本名のままだったんですか。
本名だったんですよ。
今、う
ん、
愛先生ってペンネームですよね、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、
私、まあ、ニエダっていうですね難しい字だったんですが、うん、それでまあ様々な人たちと知り合う中で、うん、コロンビアレコード、日本コロンビアのですね専属作曲家だった和田かなえ先生という、
はい、
おさらばふるさとさんとか、うん、新宿ブルースとかですね、もう有名な作の人の歌手さんの歌をたくさん書いている素晴らしい作曲の先生がいたんです、
はい、
その先生にちょっとお世話になっていることがありまして、
はい、
それでその先生からニエダなんていう名前じゃ誰も読めないと、うん、俺がペンネームをつけてやるということでですね、うん、和田かなえ先生の花っていう香りっていう字を一ついただいて、それで愛京之助と、
うん、あ、愛が香るじゃないんだ、先生の一文字いただいたんですね。
いただいたんですよ。あ、そうなんですね、はい、それで愛京之助という形になったんですけどね。
私はてっきり愛が香るからだと思ってた。
あら、なんだか
なかなか愛が香れば変わらないんですよ。
ともくんは私の字一つ取ったんだよね。
そうですよ、ともこのともを取ってともやです。
いや、なん、そんなわけがない。
たまたまです、はいはい、それとね、はい、先生の心に残る作品とかっていうのはどんなのがあるんですか。
もうこれはいくつもあるんですけどね、うん、やっぱり一番最初に印象に残ってるのは、キングレコードの岡優子さんに歌っていただきました、うん、高千穂峡っていう歌ですね、
うんうん、
岡さんが全国制覇した歌なんですけどね、うん、最後に一つ宮崎県の歌だけの歌ってなかったということで書かせていただいて、うん、高千穂峡
何年ぐらい前ですかね。
もう7、8年、10年近く経ちますかね。もうかなり前になりますね。
何度かね、この番組でもかけさせていただいて、
う
ん、
そうですね、この曲ね、
そうですね、
うん、あ、もう7、8年になるんですか、
はい、
私も若かったな。
僕も若かったな。
高校生の頃だった
の。いや、中学生
だ。中学生。
まあ、そういうことです
。そういうことでね、
はい、あとその他には藤井美里さんがですね、うん、クラウンからまあ全国デビューしました、うん、メランコリー横浜、で目の前におりますですね、岩川智也君の涙の炎ですが、優先放送なんかものすごい、
はい、ちゃんと
4位だったんですね。
4位です、はい、
でその他に、まあ、林家ペーさん、パーコさんが歌ってくださったですね、うん、歌とか石川恵子さんと庄司のり子さんが歌ってくださったのデュエットの歌とかですね、かわいいかわいい森京子さんとか、
うん、
美人で色っぽい三浦真由子さんとか、いろんな人の歌を書かせてみんな思い出に残ってます、
ね、え、私愛先生と組ませていただいてる気がする、
うん、そうですね、曲ね、そのこさんですかね、
この間のあのパインスターのコンサートで、うんうん、ほとんどこう愛先生が書いた歌みんな歌った
ね、うん、愛先生の歌は歌ってましたね、
歌ったじゃないですか。どうでした。
ありがとうございます。素晴らしかったです、
はい、ね、私いつかね、愛先生と二人でね、うん、作品のリサイタルやりたい、
やってくださ
いです、ね、
やりたいですよね。
そしたら僕も出れるってことですよね。
なんで
だって先生と、
ああそうか、
智子さんの歌ってますよ、いっぱい。
本当だ。
だから出れるんですよね。
メインゲストですね。
あら先生やっぱ優しい。あの褒めて伸ばすタイプをよく知ってる。
そうなんです。褒められると調子に乗るんです。うん、
でも本当にね、いつかやりたい。
でも曲いっぱいありますもんね。うん、
先生とね、
そういうのね楽しそうですよね。
そうですね、うん。ぜひやらせていただきたいですね。
私が若いうちに。
なんでですか。なんで。
いやだってご挨拶するのに ね若いうちのがいいじゃない。いでもいタレントさんたちのが上だからいいか。
それ言ったら
超えられないもん。
みんな怒りますよ。怖いですよ。
言わない。
この放送聞かれたら大変ですよ。
言わない。
はい。はい、あとはね、今後のね。抱負とかをねお聞きしたいなと思うんですけど、
はい、先生一つ、リサイタル、最近の目標として2人でリサイタルを、あの目標に入れていただけませんか、
ぜひお願いします。
ね、本当にね、ちょっとやりたいです。
楽しそうですね、はい、
それで基本的にはですね、まあ一番はじゃあ智子さんとリサイタルをやることだと、
それはもうぜひやっていただきたい。
原稿にない無理やりにで、ね、
無理やり入りましたけど、
であと全体的なこととしては、やっぱりまあ私の人生そのものを考えてるんですけども、まあ、焦らず、慌てず、諦めずと、でアリのようにですね、地蓋を張っているアリのように一歩一歩進んで前に行ければいいなと。決して私は焦るつもりもないし慌てるつもりもないし、しかし絶対に諦めないで一歩一歩泥にまみれながら前進んでいきたいなと。それが私の人生訓でもありますね。
だから先生は温かいんだ
ですね。先生の詩はね、
すぐでね、
とても温かい詩ですよ。
私とかともくんは、一気に飛びもうポーンってあのウサギとかじゃないけどね、下手すりゃ鳥になって一気にこう何もせずにポーンって行きたい方だもんね、
そうです。
うわーって頂上ついちゃったっていうのが好きなタイプだからね。
それが一番ねいいですけど、
お昼寝しなければ大丈夫で、
大丈夫です。はい、
それではですね、まあその私のその生き方抱負っていうんですが、それをちょっと詩にしてみたんでありますので、ちょっと朗読させていただきたい、よろしいでしょうか。
はい、ぜひお願いします。
それでは、ちょっと朗読させていただきます。
はい、
私の生き方をしたものなんですが、私の道、愛京之助。私は歩いてきました。一筋の道を自分の力で自分の足で、人より遅い歩みでもひたすら夢を追いかけて。私は歩いてきました。遥かなる道を、ふるさと出た日の望みを胸に、愛する人の面影を心にそっと忍ばせて。ああ、名もない花が雪に埋もれて春を待つように、私も明日を信じたい。人生というたった一度の旅だから、どこまで歩けばいいのか、夢が叶うのか、月日は答えてくれないけれど、私が決めたこの道を迷わず前に進みます。ああ、名もない花が春の小道を彩るように、私も明日を飾りたい。人生というたった一度の旅だから。まあ、主人公は女性にしてるんですけど、こういう詩を書かせていただいたんですかね。
でできそうよね。
僕この歌大好き、歌詩、が大好きですよ。なんかすごく好きです。
あーからメロディー浮かんじゃうよね。
あら、じゃあ曲がついちゃいますかね。
なんか、頭にポンと、
これいいですね。
歌ってください。
僕歌いたいです、これ
本当にね、ともくんはね、自分のね道をね考えた方がいいよ。男性に行くのか女性に行くのか、
そっちですか。なんでそっち。
だってどっちがいいのって言ったら、お金持ちなら気にしないって言うからよ。
それは気にしない
でしょ。だからどっちかに決めた方がいいよ。
でもこの歌歌いたい。
いいですね。
いいですよね、すごく。先生、これ取っといてくださいね。
誰でも取らせないで。
はい、それではね、
なんか先生っぽいな。
大丈夫ですか。
今完全に見てます。
それではね、そろそろ今日の曲をね、かけたいと思うんですけども、先生今日は何にしますか。
はい、それではもちろん、岩川智也くんのですね、涙の炎でいきましょう。
ありがとうございます。
今日はアカペラですかね、智也くん。
いや、それはないです。
智也くん痩せたから踊るの軽いよね。
ちょっと軽くなった、
ちょっとね。
それでね、 今回でね、うん、先生のコーナーが終わりになっちゃうんですよ、
うん、寂しいね。
寂しいですよね、うん、でね、なので先生からラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いしたいなと思うんですけども、
はい、
うん、
今年も最後だしね。
そうですね、はい、
はい、ラジオのお聞きの皆さん、今年も1年間いろいろとですね、私の、内容お話を聞いていただきまして、話を聞いていただきましてありがとうございました。皆さんのですね、ますますのご健勝と、いつかどこかでまたお目にかかれますことを心から願っております。皆さんどうぞお幸せに。ありがとうございました。
多分ね、来年のね、カラオケ発表会で皆さん会えると思います
ですね、7月ね、うん、
先生ニコニコして座ってるから、
はい、楽しみに。じゃあね、はい、はい、うん、それではね、
はい、
ね、僕の歌ですよ、
はい、
岩川智也の
涙のアカペラでいきます。
心が壊れるほど、はい、
はい、
涙の炎を聞きながら先生とはお別れになりますよ。
はい、
はい、それではね、先生
今年ありがとうございました、
うん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
引き続きよろしくお
願いします。よろしくお願いします。
可愛がってください。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
心が壊れるほど愛していたのに、
涙の炎をお聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集、夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。岩川智也で涙の炎をお聴きいただきました。それでは今週もヒット曲のコーナーです、
はい、
今週は1999年のヒット曲です。
お、X 同士だ。
モーニング娘。のラブマシーンです。
ダンダンダンダンダンダンダン、ウォーウォーウォーウォーだ
なんか
すごい急並びだ。
そうなんです。
1999年9月だ。
9月に発売になってるんです、うん、この年の、はい、でモーニング娘。の7枚目のシングルです、
はい、
モーニング娘。初のミリオン達成曲で、
達成曲なんですね、
はいはい、オリコンカラオケチャートでは当時の新記録である17週連続1位を記録、はい、で現在に至るまでモーニング娘。としての最大のヒット曲だそうですよ。
あ、そうなんだ。でもこれみんな歌ったもんね。
ね、知ってますよ、うん、みんなね。
私も知ってる、うん、歌った、
ね、うん、はい、それではモーニング娘。でラブマシーンお聴きください。あんたにゃもう歌いない、娘でラブマシーンお聴きいただきました。1999年ですよ、
うん、
これね、うん、僕ねこの年ね初めてですけど、うん、歌を習い始めた年なんですよ。
へえ。
21歳だったんですけどね。
15、
なんでですか。初めてその歌を習うっていうことを始めた時で、
はい、
で初めてですねカラオケ大会ってやつに出ました、うん、この年。
何歌ったの。
初めて歌った時歌はね、うん、谷村新司さんの三都物語を歌いました、
うん、なんか前にかけた気するね。初めて歌った歌だからって
やつですよ。
で、ね、昨日今日、あ、これなんかね、うん、CM かなんか聞いた覚えがある。
CM でこれは使ってましてね、うん、
はい、
でこの歌で初めてカラオケ大会に出て歌唱賞をもらったんです、
う
ん、それがね1999年ですよ、
うん
うん、それから毎月カラオケ大会に出て、うんうん、いろいろもらうのを楽しんでました。
結構賞取ったんだ。
僕すごいもらいましたよ。
その頃知り合いたかったね、若い頃。20年前じゃん。
21からカラオケを習い始めて歌を。その頃パインスターにね。
そうよ、
なんで声かけてくれなかったんですか。
だって私その頃中学生だもん。かけられるわけないじゃん。
はい、そろそろイベント情報に行きますよ。はい、それでは来年 7月1日の土曜日、
はい、
全国歌唱指導者協会主催のカラオケの発表会があります、
はい、
場所は日暮里サニーホールです。
前第2回か3回の時も
やりましたね、
うん、日暮里サニーホールなので、うん、
はい、はい、そこでありますので、ぜひ皆さん申し込みお願いします。
はい、お待ちしております。
それではお問い合わせの住所です。郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京 03-5292-6632 03-5292-6632 ファインスターまでお問い合わせお願いします。
お待ちしております。
はい、それでは今週は岩川智也、黄昏シティホテルでお別れです。
黄昏シティホテル、一人のホテルなんだけどさ、うん、今日クリスマスイブじゃん。
今日はクリスマスですよ。
なんでともくんといなきゃいけないの。
サンタさん来ますよきっと。
黄昏シティホテルは一人のシャワーですよ、うん、サンタさんいません。
でも来てくれますよ今日みんな。
先生来るかも。
先生サンタ来るから大丈夫ですよ、う
ん、はい、
はい、智也歌の祭典、パーソナリティの岩川智也、そして
とも子でお送りいたしました。
それでは皆様、ハッピーメリークリスマス。また来週。
また来週。
黄昏 今